言わないよ。ずっとし
俺はずっと忘れていたような普通の日常の中にいた。呆れるくらいに退屈な場所だったけど、そこにいるのが当たり前になってくると、やがてリハビリを終えたかのようにそれがしっくりと馴染んでくる。そうなると小さな驚きや発見でも新鮮だった。もとよりそういうものの集合で日常は成り立っているわけだから、楽しくないはずがない。緩やかに流れる時節に頼っているのも悪くなかった。春が訪れようとする頃、一匹の猫が水瀬家の空き部屋に住み着き、皆を驚かせた。それはピロだった。何事もなかったかのように家の中をかっ歩してみせ、皆を呆れさせた。すぐには出て行く様子もなく、ピロは再び水瀬家の飼い猫となった。
お日柄ですね。
天野は相変わらずおばさん臭いな。
ひどいですね。物腰が上品だと言ってください。約束は守ってくださっているようですね。
ああ、元気だけが取り柄のようなもんだ。心配ないよ。
そうですか、よかったです。またあの子たちはあの丘を走り回っているんでしょうかね。
だろうな。
小さな営みの中、また新しい命が生まれ育まれて、そしてまた人のぬくもりに憧れる子が出てくるんでしょうか。
そうかもな。
でもそれは仕方ないですね。あの子たちの性分ですから。
さすが昔話になるだけのことはあるってことだな。
でももしかするとこの町に住む人間のその半分ぐらいがあの子たちなのかもしれませんよ。
え？
それと気づいていないだけで、みんな人ではないのかもしれません。冗談ですよ。そんなことないです。
びっくりさせるようなことを言うな。想像してしまっただろ？
ええ、おかしかったですよ。今の相沢さんの表情は。でも、あの丘に住む狐が、みんな不思議な力を持っているのだとしたら、とんでもない奇跡を起こせるということなのでしょうね。
そうかもな。
例えば、空からお菓子を降らせてみたり。
お菓子？なんだよそりゃ。
夢ですよ、夢。空からお菓子が降ってきたりすれば素敵だと思いませんか？
そうかな。道に落ちたお菓子は汚いし、交通機関が麻痺してしまうだろ。
相沢さんは現実的すぎます。
いや、そうでもないよ。
そうですか。そうですよね。じゃあ相沢さんなら何をお願いしますか。
そうだな、俺なら。
Ha ha ha!